いろんなことで悩んでるし、人間は主に大物でありますし、失望、絶望を知っているものです。まあ、人間は孤独であり、さまよう羊のようなものであります。まあ、病院に行くともちろんいつもそういう気持ちになります。多くの人々はやっぱりもっと知識を得なければならない、もっといろいろなことをわからないとダメなのではないかと考えてますけど、いわゆる知識を持つようになったとしても、悩んでる人々と会いますとあんまり役に立たない。いろいろなことを勉強することよりも、まあ老人ホーム行ったり、いろんな病院に行って人と会ったりすることによって、もっともっと大いなることを学ぶやのようになるのではないかと思います。もちろん初めて悩んでる人と会いますと、どうしたらいいかもちろん分かりません。まあ、日曜日の午後もちょっと高知市内のある病院まで来ました。精神病院だったんですけど、まあ相手の人は別におかしい人ではないし、ただまあアルコール中毒だけなんです。まあ結婚してない34歳の男で、まあけど何を話したらいいか難しいでしょう。ね、アルコールやめた方がいいと言っても、それぐらい分かっとるよ。結局、心は満たされなければ、何にもならない。まあ、ちょっと、聞いたんですね。最近入院されたのは何回目でしょうけど、最近いつだったの ?5 月21日。あ、521。あ、分かったと思ったんです。定価の521番を思い出したんです。まあ彼の親戚もちゃんと見えたから、まあ証としてね、あなたこの定価をちょっと読みなさいと、まあキリストには変えられませんね、あなたああすべきだこうすべきじゃない。イエス様に出会いますと告白するになります。すなわち世の楽しみをされ、世の誉れを行け。キリストには変えられません。世の何にもとも。結局、イエス様との出会いによって人間が初めて満たされるようになります。まあ、彼は、まあ、早く導かれるように、ぜひ祈ってください。悩んでる人々が導かれるために、もちろん主は、人間を持ちようと望んでおられます。人間はどういう気持ちを持つべきかと言いますと、今サトヨシ兄弟のお読みになりましたコリント第一の時に一章の9節のものなのではないかと思います。神は真実ですと書かれています。結局人間のことはあんまり大切にしなくてもいいじゃないか。人間を見るとやっぱりがっかりしますし、失望します。今朝もある姉妹から電話があったんです。やっぱりもう4、5年前からご主人と全然うまくいってないし、まあ、彼女はやっぱり彼のことも全然尊敬できない、愛せないけど、まあ会社はちょっと潰れてしまったから仕方がなく毎日一緒に仕事しなくちゃいけない。まあちょっと何時間だけでも離れれば楽かもしれないけど、いやー辛い。けどもまあ人間を見ると確かに悩むようになります。けどもその時神は真実ですと考えると希望が湧いてきます。主は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに選ばれました。救 救われるために救われたよりも、イエス様との交わりを持つために救われた。イエス様との交わりこそが全てのすべてなのではないでしょうか。多くの人々は、まあ私はこれとこれとこれやらないとダメと考えてます。違う。主と回れば主を語ってください。しもべは聞いております。この態度を取った方が祝福される秘訣なのではないでしょうか。まあ、大抵25章の中でよくやった良い忠実なしもべだと書かれています。まあ、皆さんご存知ですけど、最近2人の有名人が亡くなったんです。イギリスのダイアナとインドで奉仕しているマザー・テレサ、死んでからどういう気持ちになっちゃったかな。マザー・テレサはインド人は別に聖書のこと知らなくても結構、キリストのことわからなくてもいい、自分の宗教の中で幸福にならばいいじゃないかという態度を取ったんです。だからこそローマ法と親しくなっちゃったし、だからこそノーベル賞をもらったのです。まあダイアナは、まあ、まだ子供だったでしょうね。小さいで結婚したんです。彼女は何と言ったかと言いますと、この世の中で最も大いなる悲劇なのは愛されていないことを経験することです。まあこれはまあ悲劇の始まりだったなのではないでしょうか。二人ともに向かって主はよくやった、良い忠実な主名簿だとおそらく言えなかったなのではないでしょうか。いや私はこれとこれをやったじゃないか、自分でやったからダメ、私は認められません。人間は何をやっても主は受け入れられません。身にならない。私から離れたらあなたは何にもすることができない、聖書ははっきり言っているのです。まあ、このマタイで25章の22節ですね。ニタランドの者も来ていった。ご主人様、私はニタランド預かりましたが、ご覧ください。さらにニタランドも受けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。まあこのような主の挨拶を聞くようになる者は本当に幸せなのではないでしょうか。まあ前によく引用しましたマタイでの7章を見ると、よくやった、良い忠実なしもべ、主人の喜びを共に喜んでくれと書いてません。7章の22、23節、その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れていけ。まあ聖書の中で最も厳しい言葉の一つなのではないでしょうか。まあ、ディアナは非伝家だったから、まあ、いろいろなことをやったんです。だから、まあ、大切にされ、尊敬されちゃった。名のない人は同じことをやったならば、誰も見向きもしなかった。なに？マザ・テレサは、イエス様の名前でさえも使おうとしなかったんです。 結局こういうヒューマニストたちは召されてからびっくりします。大間の方は、私は父なる神に祈りません、必要ない。私はイエス・キリストに向かっても祈ろうとしません、全く必要ない。サタメで現れたマリアにだけ私の祈りの対象です。もう泣くべきか笑うべきかちょっとわからない。もちろんそういう人々は死ぬ瞬間どういう気持ちを持っているかは問題なんです、ね、死ぬ瞬間、いや御子にされていた、とんでもない間違いをしてしまった、結局自分の名誉のためにだけ生きていた、ごめんなさい、憐れんでください、そういう気持ちで死んだならば OK、 天国です。けども天国でよくやった良い忠実なしもべだという声を聞くことができないでしょう。パウロはロマ書、エペソ書6章21節に一人の、兄弟についてなんと言ったかと言いますと、彼はおそらくあまり知られていなかったでしょう、自分の信ずる者の群れの中で彼はもちろん知られていたんですけど、他の町に住んでいる人々はおそらく彼のこと全然わからなかったんですね。テキコという兄弟だったんですね。主にあって愛する兄弟であり忠実な奉仕者であるテキコと書かれています。彼はあまり知られていなかったけど、パウロは彼こそが忠実な奉仕者だよと彼を紹介することができたのです。聖書全体を見ると分かりますが、強調されているのは主に仕えると言いながら目的を自らに置き、この予定的な方法をもって主に仕える奉仕者がいるということは悲しい事実です。聖書を見るとイエス様の名前によって病を癒したり悪霊を追い出したりする人々に対して主は良い忠実なしもべをよくやったと言うことができないで、不法をなす者ども私から離れて、私はあなた方を全然わからない、ヨハネ伝師書の中でイエス様は、私は私の羊を知っています、本当にぺちゃんこになり私はダメです、憐れんでごめんなさい、そういう気持ちを持つ者は主によって知られている、私は私の羊をしている。けども聖書の話をして悪霊まで追い出した人々、多くの奇跡を行った人々に対して主は、私はあなた方を知らない、私から離れていけ、不法をなす者どもよと、イエス様にとって大切なのは、私たちがどれだけ多く、何と何をするということではない、どんな動機でどんな力で奉仕をするかということです。皆さんゼロという数を、ご存知です。簡単に読むと、ゼロはプラスとマイナスを分けています。聖書の中で言うゼロは何であるかと言いますと、十字架です。十字架は主に仕える者の奉仕が一時的であるか、また永遠に続くかを決めます。今朝ヨハネ伝からちょっと、3つの箇所を、読んだんですけども、この3つの箇所の中で身を結ぶ秘訣について分かりやすく書かれています。まず中2章の24節です。187ページになります。